네, 지금쯤 고향 가는 사람들 때문에 전국의 길이 몸살을 앓고 있겠죠? 웃읍시다. 웃어야 복이 온다고 합니다. 안녕하세요. 사랑해 황금말 진코야크의 編集長ことムト 가츠케요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아이미です.
사랑하는 예쁜이 짠짠です.
はい。 今自分故郷に向かう人々のために全国の道が過労にかかっていることでしょうね。笑いましょう。笑う角には福来たると言います、というふうに言いました。
笑えないでしょうね。
明日から韓国は中秋連休に入るわけですけれども、まあ、今まさに帰省ラッシュでしょうね。ということで今日は久々のドラマの紹介しようと思うんですけどね。あの今 KBS2 月火でやってるドラマグッドドクターですね。韓国ではグッドダクト見てます？
私違うの見てます。
あ、そっか。まあ一応同時間帯1位だってことではあるんだけど、主演ミュージカル俳優出身のチュウォン君ですね。で、あと日本でも結構な人気の孫独女王などに出てたチュウサンウクさんがとってもかっこいい名役として公演してますよね。一応ドラマ紹介文を読むと、サバン症候群の自閉症患者であったパクシオン、チュウォン君扮するが世の中の偏見を克服し小児外科専門医へと成長していく過程と、あと優れた医術を持ってはいるが心に傷を抱えながら生きる小児外科専門医キムドハン、チュサンウクさんですね、と気さくな性格で二人を温かく見守るジョイ、チャーユンソ、ムンチェオンさん演じるの活躍を描くドラマ。従来のメディカルドラマが見せてくれた千篇一律の内容とは180度違う新しいヒューマンメディカルドラマということになってますね。ということでさっきも言いましたけど、視聴率は開始以来同時間帯視聴率1位を守っていて 19% 以上出しているというので、まあヒットしている方ですよね。今全20話のうち14話が終わったところです。我が家では家族がみんなハマっているんですけど、ちょっとね家族で見ていると困るのが、結構韓国の医学ドラマって最近リアルな手術シーンとか出すんだよね、
うん、
ぼかしをちょっと入れつつも腸とか出てくるんだよ。寸でみたいのが出てくるんだけど、家族で見るときにはちょっとドキドキするという感じですね。で、内容はいわゆるサバン症候群もので、1988年のアメリカ映画のレインマン以来続いているいわゆる自閉症や知的障害がありながら、それゆえにある特定分野で天才的な才能を発揮するという人のこと、それがサバン症候群というわけですけど、日本ではスマップの中井くんのアタルが記憶に新しいですよね、うん、で今回はちょっと無理があるような気もするんだけど、それがお医者さんなわけですよ。人体と医学に関する知識をすべて頭の中に入れてるということで、さらに特有の能力として人間の体がね、患部とかが目に見えるように頭に浮かんでくるんだよね、構造とかが。そういう能力があるという設定になってますね。ちなみにこの日本ではサバン症候群って言いますけど、サバンっていうのはフランス語読みで、韓国では英語読みなのでソボントゥチュンフ群って言いますね。で、そのサバン症候群の能力っていうものが、それが目玉ではなくて、だからそこが当たるとは違うところなんだけど、彼自身が精神年齢が子供みたいなわけで、それゆえに病気を治したいっていうことしか考えてないっていう、まっすぐな汚れのない純粋さがあるわけね。で、それが他のお医者さんたちと決定的に違う違いなわけですよ。だから他のお医者さんはかなり政治的だったり、自分の名誉とか病院の名声みたいな、そういうことを優先して患者を選んだりいろいろするわけじゃない。よく問題になるあるじゃないの、その手術を拒否したりする、自分が失敗するかもしれないって時に、そういうのに対抗するわけでね、彼はね。彼とヒロインの女の子ね、ジョイはそうなんだけど、まあそれゆえに病院の中で厄介者とされるし、問題視されるし、罰を受けたりする一番の理由は、皮肉にも彼が患者を助けたいっていう、そこしか考えてないっていう一点なわけなんですね。まあ我々視聴者の目から見ると彼が一番医者らしいんだよね。他のお医者さんは実に医師らしくないなということを感じるわけですよ。まあ、だからこのドラマの醍醐味はそういった彼の姿、そういう自閉症だったという状況の中で、逆にその医学とは何なのかみたいなのを浮き彫りにしてるっていう感じなんですよね。で、まあシオン君もいいんだけど、ちょっとやっぱり子供みたいな演技でこう頼りないような感じの中で、ドハンさんっていうチュサンウクさんが演じてるお医者さんがかなりかっこいい役ですよ。だから日本にファンが多いみたいですけど、チュサンウクさんファンの方は必見じゃないかと思いますね。 はい。ということで、まあ、中井くんの当たるよりは、かなりシリアスな話です。チョコ細工みたいな、人を食ったような態度はないですね。まあ、病院現場でふざけたことやってたら、ちょっとドラマが批判されそうだからね。中音くん、その、キムタクで初ドラマで悪役をやってから、それ以降、続く出演するドラマがみんな高視聴率を記録したということで、視聴率王子の異名を取ってるわけですね。
あの、イルバック・イールにも出てます。
ああ、そう。中音腐敗神話とまで言われてますよね。まあ、ということで、今日はサバン症候群のお医者さんドラマである、グッドドクターについて紹介してみました。それじゃあ勉強ですね。おぬれ、ハングンマイ。はい、じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
韓国のタクシー運転手たちは英語できますか？
韓国タクシー기사들은영어할줄알아요。
はい。心配しないで無料で通訳してくれるサービスがあるのよ。
걱정마。無料로통역해주는서비스가있거든。
はい、さすが。それを聞いたらちょっと安心できますね。
그말들으니까좀안심이되네요。
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は久々に電話バージョンですね。ちょっとしばらく電話編を続けてみようかなと思ったんだけど、今日はその1回目になります。エリカちゃんがねまた関わってきますけれども、じゃあ聞いてみましょう。여보세요에리카있어요
오실례지만어디십니까
여기에리카가머물고있는하숙인데요
아그래요잠시만요지금바꿔드릴게요
はいどうですか。
もしもしエリカいますか。
はい。
失礼ですけど誰ですか。
うん。
あー次がわかりません。
はいはい。
ちょっと待ってください。変わります。
はい、ということね。じゃあ、誰から電話かかってきたかがわからないってことだね。じゃあ、韓国語で聞いて、3行目を聞くために、2回目聞いてみましょう。여보세요。エリカ있어요。
おー、실례지만어디십니까
여기エリカが머물고있는하숙인데요。
아그래요잠시만요지금바꿔드릴게요
はいどうですか。
여보세요、에리카있어요。
はい。
오실례지만어디십니까。
はい。
머물고하숙집。
머물고하숙집。
わかりません。
日本語だと
下宿しかわかりません。
最初の頃にやった単語だよね、머물고。つんちゃん韓国体験記の最初の頃にかなり苦労したじゃん。覚えてない？
覚えてないです。
はいはい。そして
くれよ、
うん、
チャンシマンよ、
うん、
パッコトリッケよ、
うん、ちょっと元気よく行こう。はい、ということですね。
わかりません
ハス下宿なんだから何するところ？
住むところ。
そうだね。で住むじゃないから他にあるとしたら旅館とかだったら
泊まるところ。
そうですよ、泊まるという言葉なんですよ、もむんだ。
うん、
はい。じゃあ、ゆっくりバージョンで完成させてみましょう。여보세요에리카있어요
오실례지만어디십니까
여기에리카가머물고있는하숙인데요
아그래요잠시만요지금바꿔드릴게요
はい、どうですか。3行目からかな。
여기에리카가머물고있는하숙인데요、
うん、
あ、くれよ、チャンシマンよ、チグンパッコトリッケよ。
はい、ということですね。100点ですよ。それじゃあ、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。もしもし、エリカいますか？
여보세요、エリカ있어요？
여보세요에리카있어요
아失礼ですがどちら様ですか
어실례지만어디십니까
어실례지만어디십니까
ここエリカが泊まっている下宿ですが
여기에리카가머물고있는하숙인데요
여기에리카가머물고있는하숙인데요
아そうですか
아그래요
아그래요
ちょっと待ってください
잠시만요
잠시만요
今変わります
지금바꿔드릴게요
지금바꿔드릴게요
はい、ということですね。それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじょ。
単語と表現ですね。
はい。
よぼせよ。
もしもしですけど、まあ、電話の呼びかけとして主に使われて、あるいは見知らぬ人に注意を促すときにも使いますよね。
失礼。
失礼ですね。そのまんまです。
失礼自慢。
失礼意自慢の縮略になるわけですけども、失礼ですが、ということですね。
おり。
どこ。これが、まあ、日本でもどちら様っていう言葉のように、あるいはどなたっていう言葉のように、場所を表すんだけれども、それを尊敬語として使うと、人のことになるわけですよね。人を丁寧に言うときに場所の表現で言うっていうのは、日韓共通ですよね。まあ、特に韓国では昔よく使われた表現として、人の名前言わないで住所を言うっていうのがあるんだよね。電話とかでも、手番どんですけど、みたいに言ったりとかね。それで相手も、あ、誰だなっていうことがわかるっていうので、まあ、あえて名前で呼ぶのを避けるっていうことだと思うんですけどね。場所で人物を表すという表現です。
もむるだ。
これは前回出てきた時は実はもむるだという形で紹介したんですけど、それの縮略形としてもむるだっていう言い方があるわけですね。リュールだけになるわけですね。ルーじゃなくて。で、同じ意味ですけど、止まる。止まるっていうのは宿泊の泊もあるし、あるいはストップするっていう意味の止まるもありますね。それから滞在するという訳もありますよね。
ハス。
下宿です。そのまんまです。
暫時。
はい。これは暫時というふうに漢字が当てられますけれども、しばらく、しばしということですね。で、しばらく休んでから行きましょうって何て言いますか？
暫時쉬었다갑시다。
はい。ということですね。
잠시만요。
これはよく使われる表現で、잠시만기다리세요の縮略だというふうに言うことができますけれども、しばらくお待ちくださいという意味ですね。そのお待ちくださいというのが省略されていると思ったらいいですね。
바꾸다。
変える、交換する、取り替えるという意味ですね。これちなみに北海道弁でバクるという言葉があるんだけどね。同じ交換するという意味なんだけど。これは電話を交換するというふうに使われるんですよ。だから、電話でパッカチョをお願いしますってどう言いますか？
パッカジャンにバッコジュセヨ。
はい。変えてくださいっていうわけですね。直訳すればね。電話を交換してくれっていう意味になるわけですね。
トゥリダ。
これはチュダの謙譲語で、差し上げるとか捧げるという意味ですね。はい。質問ないですか？何？
呼び方の質問また。
はいはい。
お宅の奥さんとかお宅の旦那さんって何て言うんですか？
テゲ。
テゲサモニム。
あ、サモニム。
お宅のでしょ？あ、奥さんが聞きたかった。
うん、奥さんとか。
ああ、
旦那さんとか。
サモニム。
旦那さんは？
ぷん。何ぴょんぶん。
うん、何ぴょんぶ
ん。はい。まあ、いろんな言い方があるけど、普通に言うには、目上の人だったらサモニムだろうね。先生の奥さんって意味だね。で、何ぴょんぶん？旦那様のことは何ぴょんぶんというふうに言ったりですね。それですね。そっちなのね。
うん。
私はオタクってどういうのかって聞いたのが。
違う違う、そっちじゃなくて。
はいはい、うん。まあ、オタクはタクという意味で、テクというふうに言ったらいいけどね。はい。それでは対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
여보세요에리카있어요
어실례지만어디십니까
여기에리카가머물고있는하숙인데요
아그래요잠시만요지금바꿔드릴게요
はい。じゃあ交代して、つんちゃんから。
여보세요에리카있어요
어실례지만어디십니까
여기에리카가머물고있는하숙인데요
아그래요잠시만요지금바꿔드릴게요
はい。じゃあ、あゆみちゃん、タムもじょ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型は、もしもし、誰々いますかですね。
여보세요에리카씨계세요여보세요김선생님계세요여보세요박과장님계세요
はい。敬語にしたので、エリカさんってなってますけど、C がついてね。で、キム・ソン仙人、キム先生ですね。これはもう、特に役職とかない場合に尊敬を表すためには先生っていうのをつけるのが韓国では普通ですね。で、パク・カジャン人、これはパク課長で、任、様がつくんですね、韓国の場合ね。ソン仙人も同じですけどね。はい。ということで、続いて、ここ、エリカが何々しているどこどこですが、ですね。
여기에리카가머물고있는하숙인데요여기에리카가다니고있는학원인데요여기에리카가입원하고있는병원인데요
はい、ということですね。다니고있는、通っている학원ですね。学院と書きますけど、まあ日本で言うと塾みたいなものまで含みますね。で、입원하고있는、입원っていうのは入院ですから、병원、病院ですね。はい。じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
여보세요。エリカ씨계세요。
はい。じゃあ練習してみましょう。
エリカ씨。
여보세요。エリカ씨계세요。
キム先生。
여보세요。キム先生계세요。
박과장님。
여보세요。박과장님계세요。
はい、続いて。
여기에리카가머물고있는하숙인데요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
머물다、하숙。
여기에리카가머물고있는하숙인데요。
다니다、학원。
여기에리카가다니고있는학원、학원인데요。
ちゃんと。
학원인데요。
違う違う。
학원인데요。
そうそう。
입원하다병원
여기에리카가입원하고있는병원인데요
응이윤
병원인데요
はいということですね難しいね학원とか병원とかにゅんで終わるのはその後にんでよになるわけですねはいじゃあ後の方でつんちゃん作ってみましょう
여기에리카가다니고있는수영장인데요
수영장水泳場ですねプールのことねはいそれでは
お便り質問コーナー
お便り質問コーナーですねじゃあ最初のお便りをあやみちゃんの方から読んでもらいましょう
福岡県にお住まいの有川貞邦さんです
はい
いつも楽しく面白く拝聴していますふとした弾みに番組を知って以来大ファンになりました3年半も前からあったのですね最初の頃から聞き直せてとても役に立っていますよ。皆さんがおっしゃっておられる通り、ヒアリングありきから構成されていてとてもいいです。毎回の異文化や行事や日常生活など、目から鱗が何度も落ちています。1年に1度の韓国行きも、もう8年に及び、その都度の会話が向上している実感をいつも味わっています。これからも心待ちにしていますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて、宮崎県在住のごまこさんですね。こんにちは、サラハンでいつも楽しく勉強しています。編集長の日韓の文化の違いや人々の考え方、行動についてのお話、とってもためになります。ありがとうございます。今日は発音について相談があります。相談。私は2年ほど前から韓国人の留学生に韓国語を習っているのですが、今でもよくリュールとイユンの発音を直されます。私の場合はリュールは L ではなく R のように曖昧に聞こえ、イユンはニュンに聞こえることがあるそうです。編集長やあやみさんはどのように練習されたのか教えていただければと思いメールしました。よろしくお願いします。ということですね。ありがとうございます。L と R の違いって言われたとしたならば、これ L と R っていうのは基本的に口の形の違いなので、L の場合はちょっと口が横に伸びる感じで、R の場合は口が尖るんですよ。こう、うーって感じに。だからもしかすると、ルっていう風に言ってるのかもしれないね。ルって言ってると口が丸くなるので、R の音に近くなる。だから、口は横に広げるような感じ。イと伸ばすような感じで、ルっていう風に言うんですよ。口の形も大事ですね。アルダー。この時は口は横に引っ張られてますね。唇がね。あともう一つは舌の位置の違いっていうのもあると思うんですけど、リュールの場合は L の音に近いって言ってるのは舌の位置が前の方にあるんですよ。だから上の歯に近い位置で舌が上顎につくわけですね。で、R になると奥の方にあるわけじゃない。だからもしかするとその違いかもしれないですね。まあいずれにしてもリュールの発音の仕方っていうのは私がいつも言うのは、アラの髪ってあるじゃない。アラの髪を小さいツを入れて、アラの髪って言うじゃない。 アッラ、アッラのラーを言わないでアルって止めるとリュールなんだね。アル、アル。だからこれはもうルと言っちゃダメなのね。小さいツだということ。ラの前の小さいツ。うん。わかりにくいかもしれないけど。そういう感じでアッラーっていうのと同じようにアッラーって言えばいいわけです。アッラー、わかる。アッラー、ね。アッラー、アッラー。似てるでしょ？で、こういう感じで言うということです。で、これでリュールの話で、イユンとニユン、これはね、ほんと難しいんですよ、日本人にはね。私も意識しないと混ざってしまったりするっていうのは今でもあるんですよ。で、もうこれは、イユンっていうのは、うーって喉が鳴るわけ。で、ニユンっていうのは、んっていうふうに、ぬの音に近くなるわけなんですよ。で、これをはっきりと、もうぬとうっていうふうに言ってしまうこともできるんだけど、一つ面白い例としてね、実は私の知り合いでトンジャックに住んでる日本女性がいるんだけど、住所の話をするときにドンジャック、ドンジャックって言うわけ。え、なんでドンジャックって言うんだ、トンジャックじゃないのかって聞いたら、なぜかトンジャックって言ったら通じなくて、ドンジャックって言ったら通じるんだっていう話をしてたわけですよ。で、その発音を聞いてみたら、やっぱりなんだけど、ジャックっていう J の音が来るから、ニューになってるわけなんだよ。お金のトンになってるわけ。トンジャック、トンジャックって。で、ドンにすると、ドの、その、濁った音の響かせ方で、ユンになってたんだよね。で、意識しないで、ドンって言ったら、ユンができてて、トンって言ったら、ニューになってたんだよね。聞いてみたらね。まあ、だから、まあ、その場合は、トとドの違いで韓国人判断してんじゃなくて、ユンとニューンの違いでちゃんと判断されてんだってことなんだけど、このジャーで始まる音みたいな場合は、どうしてもジャーの音が、舌が上についてる状態から始まるから、ニューンになりやすいわけです。こういう時に、トンジャックって言えばいいだけ。トンジャックって言えばいいわけですね。トンジャックね。だからそれはもう努力するしかないですね。トンジャックって言うと間違ってる。トンジャック。トンジャックっていうふうに言わなきゃならないってことになりますね。
日本は舌噛むとかね。はい、そしたら見て判断してくれ
る。トンっていう時に韓国人舌の先を見せたりするんだよね。
トン。
トンとね、うん。これは似うんだっていうことを韓国人もはっきりさせてるってことですよね。うん、はい。それじゃあ、続いて、コリアンたまらんお便り大募集を一つ紹介してみましょう。
千葉県にお住まいのまきちゃんさんです。
はい。
いつも楽しく拝聴しています。以前、韓国の友人と日本の東京を観光していた時のことです。
はい。
電車がある駅に着いたらアナウンスが、京成関屋、京成関屋、と。
すごいよ。
京成関屋っていう駅があるんですね。うん、と繰り返したのですが、友人が突然、なんだこんなところに連れてきて、と気分を害しているわけです。京成線の京成線の関屋駅だったんですが、韓国ではとてもひどい悪口になるんですね。
はい、その通りです。これはすごいよね。アナウンスでこれを言われた日ではちょっと韓国人やっぱり普通腹立てるだろうっていうようなこと
になりますね。すごい、
うん、日本語だと考えて納得してくれればいいんだけどね。
は
い、
まあ、京成線の関屋駅ですよ。
そうだね、はい、
京成関屋。なるほど。
よっぽどなんかもう、こう、溜めて言ってる感じの悪口になってる。
ゆっくり言うもんね、あの、京成関屋。
まあ、これは解説していいのかちょっとわからないんですけど、まずね、石器っていうのが動物の子供のことを表す言葉なんですよ。だから人間の言葉は愛というふうに言うけど、チャニョとかチャシクとか言うけど、動物の子供のことを石器っていうわけですよ。だから動物の子供っていう意味では、親に対する侮辱になるでしょ？親が動物だって言ってるわけだから。で、血統とか血筋を大切にする韓国では非常に悪口になる石器って言葉ね。で、さらに、軽石器って言ったらもっとはっきり言った犬の子の意味だから、親が犬だって言ってるわけだから、ひどい悪口になるわけですね。しかもそれをパン丸で強く言うときには、石屋というふうに言うわけだから、もう軽石屋に関してみたら、
びっくりです、うん。
強調してる感じだよね。まあ、ということで、まあ、こんな言葉は知らない方がいいんだけどね。使っちゃいけないので。まあ、いずれにしてもそういうことで、韓国人には誤解されるということでしたね。はい。ということで、こういった楽しいお便りも含めて、皆さん方の声をお待ちしています。それでは、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらにへよー。